菅さん、
はい、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけども、あなたは？
菅です。
はい、暑いですね。
暑いね今日ね、
このところ暑くて、夏も暑いんですかね。
ね、
夏は暑くないはずなんですけど、今年はあの黒潮大なんだっけ、転換だっけ、黒潮大なんとかが戻ったんで、
あ、そんな言葉初めて聞いたんですけど、
黒潮が元に戻っ、黒潮大蛇行だ、が戻ったんで、だからサンマが豊漁だったでしょって言うけど、サンマ別に安くなってなかったけどね、はい、まあ高くもなってなかったけど、あの去年で終わったんで、黒潮大蛇行が、
大蛇行羅漢みたいだね、それ。なんか
大とだでだけですけどね、まあちょっと、はい、最近の必殺技っぽい、領域展開っぽいよね。
そうだね。
黒潮大蛇行。
それが終わったから、今年の夏は別に平年通り、そんなに暑くないよっていう意味。
そう。
へえ。
で、米もダブついて安くなるはず。
ね、結局ね。
まあ分からない。まあ、まだホルムズ海峡がね、まだ問題がずっと長続きすれば、米は安くなっても輸送費とか、が結局めちゃくちゃ高くなるから、結局安くならないかもしれないけどね。
あのだから、まあ我が家は引き続きやっぱちょこちょこ備蓄を続けているみたいですよ。
うちももう溢れ返ってます。ゴミ屋敷みたいになってます、
なんかね、逆にそのね、備蓄をすることが目的になってるね。
はい、あの分かります。はい、
でなんかあの5チャンネルのスレッドとか僕に見せてきて、突然僕がねパソコン自分の部屋ではお仕事してると、突然後ろにこう立ってて、スマホを持って立ってるんですよ、で何って言うと、ほら私のやってることは正しいでしょうってなんかあの、
は
あ、何、世界の戦況がひどくなってること、で備蓄をって話をね、
5チャンネルのやつらと同じ意見だからってこと。
そうなんかね、そうみたい。
だ
から
それはどうなの、あのどっちかって間違ってる根拠にもなりうる話だと思うんですけど、
でもね、なんかそういろいろまあちょこちょこと買ったりとかね、はしてます。あのよ、はい
はい、
会長のうちもそうなんですか。
まあそうですね、だから米とかはあんまり持たないんで、あんまり備蓄したくないんですけど、私はあのスーパーがインフラだと思う、あのスーパーが冷蔵庫だと思ってますから。
はい、
まあこの日本の誇るインフラですよね、まあこれはおそらく世界一じゃないですか。まだこんなにね、国力が落ちた今でも、この流通と食べ物のね、あの安くて鮮度のあるものがちょっと歩けば手に入る。だからスーパーを冷蔵庫と捉えるべきなんですよね。そこに、リソースというか、なんていうんだ、なんちゃらをなんちゃらするわけじゃないですか、
はい、
アウトプット、リフレジレーターをアウトプットできるのが強みだと思う、日本に住んでる強みだから、そうしたいんだけど、
はい、
もういきなり明日大パニックになると思ってるみたいで。
ああ、同じ、うちもそう、でこの前なんかどっか買い物行った時に、なんか前のレジの人が、なんかね、異常にトイレットペーパーを買ってたの。
はいはい。
でそれを見て、ちょっとその方に分かんないように、ちょっとその人のこと指さして、うちのが僕にこう耳元でささやくんですけど、あの人は分かってるね。
いやだからそういう人が多いから物流とかいろいろ混乱するんですけどね。
ね、
ね、そう、まあまあトイレットペーパーならいいですけど、あ、長持ちするんで。はい
ね、まあでも実際さ、分かんないよね、本当になんかね、そうなってからじゃっていうのは確かに理解はできるしっていうのはあるんだけどさ、
まあまあまあね、一応スーパーも値上げするときは予告するけど、まあ分からないからね、でもまあだからどっちかにかけるしかないですよ、ね、皆さんどうしてますかね。
でもなんか昨日セブンイレブン行ったら、セブンイレブンのパンはちょっとだけ前より大きくなってたね、
あと野菜も安くなってるよね。
ああそうなんだ、
でもなんかそれは野菜はめっ ちゃ安くなってるのは今輸送費が高くなる前に輸送しちゃって、うん、だから小売りとかの倉庫でダブついてるから安いっていう。
なるほどね。
うん、それも俺は陰謀論じゃないかと思うんだけど、まあ確かに安い。
ああそうなんだ。
野菜は、まあ単純に春になったからかもしれないけど。
まあそんなね不安定な時代を生きてますわな、うん、本当に。
はい。やっぱりスーパーは冷蔵庫と捉えた方が、せっかく日本に住んでるんだから。
はい、わかりました。はい。
はい、どうですか最近。
最近、まあね、そんな毎日で、うん、なんかあれよ、あの昨日あのほら、
なんかありました、
映画行きました。
あ、俺爆弾見た。
おう、あれちょっとね、なんか見よう見ようと思いつつ、うん、あの九条の滞在の方見ちゃった。
ああ、なるほどね、
はい、うん、
爆弾
どうですか。
まあまあ、うん、面白いけど、まあそうですね、まあなんか、あ、いや、まず面白いっていうのは大前提ね、
うんうん、
はい、ずっと140分ぐらい飽きずにぐいぐいと見れたんですけれども、まあ、最後にちょっと不満が残るかなっていう感じですね。
あ、そうなんだ、はい、秋葉原が爆破されるって聞いたけど本当。
あ、まあそれは一番最初なんで行ってもいいと思うんですけど。
めっちゃ楽しみ。
なんで秋葉が爆破してほしいんですか。
いや、なんかさ、そうじゃなくて、見知った場所がなんか大変なことになる非日常って結構見たくない。
あ、まあ、あのそういうやつら、
うん、
やつらのせいでみたいなところもあるからね、あの爆弾っていうのは。お前みたいなやつらのせい。まあでも、まあそれもよくわかんない。結局では、うん、どういう、うん、すっきりトリックとか仕組みが、うん、うん、あ、なるほどって言ってドンって終わるわけではないんで。
ああ、そうなんだね。
もうちょっとふわっとして終わります。
うん、
あんまり言わない方がいいのかな。
うん、 X にも書いたけどさ、うん、佐藤二朗さんって最近ああいう役多いよね。
はい、昔か、まだな、まあね、あのっていうか前もだって、なんだっけ、うん、追跡じゃなくて、あの娘がお父さん探す、逆だったっけ、娘がお父さん探すやつだよね。
大阪の舞台のやつだよね。
はいはいはい、
うん、
まあ、ああいうちょっと怖い感じの、ああいうタイプの怖い役は昔からやってなかったっけ。
うん、でもなんかほら結構コミカル寄りの方がなんか、まあ、人気というかメジャーだったじゃん、どちらかといえば。
何それ持って回った言い方するんですか。その自分の好きな映画ではないけどみたいなことですか。
うん、
僕新選組とか、まあね、大体勇者義彦とか、
そうそう、あの福田雄一監督作品みたいな
に絶対で、あの人とは、あの、うん、もじゃもじゃ頭の人ね。なんだっけ、
ムロツヨシ。
ムロツヨシ、そうそう。
そうだね。だからあのムロツヨシさんも、うん、あの九条の滞在で京極っていう役
が、あの京極ね、よくやってるよね。
うん、ああ、よかった。やっぱあっちの方がいいよね。
まあ、怖い役の方が。
うん。
だから最近だから、その爆弾のやつはミームになってますよね。
あ、そうなんだ。
あの、なんとかです、全員殺します。あの、全員爆破します。これも爆破します。なんとかです。これも爆破するんで、あなたたちのせいです。以上です。みたいな、佐藤二朗が YouTube で流すのがあるんで。
へえ。うん。ね、まあだからなんかね、そっちの方が、あとなんか今度やるさ、ナナシとかっていう、
は
あ、あの映画も佐藤二朗さんなんだけど、なんかそれもね、面白そうなんだよね。
それも怖い役ですか。
うん、あのなんか連続通り魔みたいな、うん、そういう感じの、
うん
うん、役で、そう、結構いい感じだからね、楽しみですね。最近本当にさ、洋画よりも日本映画の方が見られるようになってきているよね、なんかね。
あ、そうですか。
うん、だ今全然かかんないみたいなさ。
かかんない、ああ映画館でね。
そうそう、
今だってコナンやばいもんね。
うん、
昨日ちょっと映画館行こうかなみたいな風に思ってみたら、東宝シネマズ府中が 3分の2コナンだったからね、なんかすごい、まあ、電車のダイヤみたいに、スクリーン1から8までこのなんかすっごい小刻みで、すごいよねあれね。だから滑り込みでプロジェクトヘイルメアリーを見てきたけど、あ、これ見えなくなっちゃうと思って、コナン始まったら見えなくなっちゃうと思って、
うん、
まあまあ、
どうでした、
あ、まあまあ、うん、普通に面白いですよ、はい、
よかったです、はいはい、僕はねあれなんですよ、あの昨日はね、あのほら前このラジオでもちょっと話したあの炎上っていうさ、あの東横キッズたちを描いた映画を見てきたんですよ。
なるほど、確かに、だから、うん、今ふと気づいたけど、うん、爆弾もプロジェクトヘイルメアリーも密室ものみたいなもんですからね、
はいはいはい、
ほぼ密室劇みたいな、
うんうん、
だけど炎上は東横のストリートを描いてるんですか。
まあね、
いや、その舞台は
舞台は新宿歌舞伎町で、まあ、あの見知った場所もそれこそ出てくるし、はい、あのね、僕はあの暇さえあればほら今あの散歩をしてるんで、
うん、
結構新宿界隈 もうしょっちゅう散歩してるわけですよ、
はい、
うん、でね、そう見てきましたね、はい、
どうでした。
うん、
普通に面白かった。
うん、あのね、あの予想以上のことは何も起こらない。
うん、
そう、予告編で、あ、こういう映画なんだろうなって思ったとするじゃん、
うん、
まあそれを超えてこないっていう、
まあ、具体的に全くストーリーを知らないんだけど、どういうストーリーなんですか。
要はその なんていうんですか、宗教2世なんですよ、主人公の女の子が、
はい、
うん、でそこで、まあ、虐待を子供の時から受けてる、うん、と、で妹といる、2人とも受けてるんだけど、うん、そのうちの一人 あのお姉さんのが主人公 でその宗教 その縛られた家から逃げた先が東横、
うん、
でその東横キッズたちと出会って、うん、云々かんぬんだけど、最終的にはあの東横をその燃やしちゃったっていうモノローグから始まるの。最初そこから始まるの。
ほう、東横を燃やしちゃったの、
うん、
佐藤二朗みたいに、
あのね、多分そういうことだと思うよ。
なんだっけ、鈴木大五郎だったっけ。
知らてないけど、い、
爆弾の、はい、鈴木多護作、まあ、鈴木多護作みたいに。
だから、はい、私がなぜ、ね、皆さん知ってるように東横を燃やしたのは私なんですみたいな感じで、
うん、
モノローグから始まって過去にこう行く話なんだけど、
はい、はい、
あのね、うん、まあね、好きな人はいると思うんですよ、うんうん、ちょっとね、それこそ言ったようにそのシオンっぽいし、
うん
うん、まあ、あとね、ちょっと、ね、頭の悪いそのシオンみたいな感じかな。
頭の悪いそのシオンって別に悪口じゃなくて、すごい頭がいいなっていう映画ではないと思うんですけど、そのなんか、うん、タイプとして
ね、さらにね、うん、だけどそのなんか変なところでクラシックがかかったり、ベートーベンがかかったり、
うんうん、
あとあの聖書の引用だったりとか、
うん、
なんかね、そのシオン要素すごいあるの。
ああ確かに、
うん、
あの聖書とかクラシックよく使うわ、そのシオン
でしょ。
正直あんまり私は、うん、好きな部分ではないんだけど、
はいはいはい、はい、
まあ、ちょっと嫌な部分ではあるんですけど、うん、ああいうのはね、
うん
うん、それをさらに、
うんうん、頭の悪くし、ちょっと小林勇気味をプラスしたみたいな。
あなたの苦手なものが。あ、でも小林勇気は最近苦手だったけど、うん、ちょっと再評価して、
好感を持ってきてます。はい、はい、はい、
そう、まあ、でも全体としては苦手な部類ですよね。
うん、苦手な部類ですね、うん、そうでね、あのね、これちょっとどんな人が作ってんだろうなって思って、
うん、
あのね、その後に調べたんですよ、うん、で、あの長久誠監督っていう方なんだけど、
うん、
これ皆さんも今あのウィキペディアで調べてほしいんですよ、
うん、
でウィキペディアに調べると、あの監督の写真が出てくるの、ね、
うん、
もうそれ見た瞬間に、ああ、ね、僕いつも言ってるように、僕30、40過ぎたら男性は特に見た目でわかるこういうやつだっていうのは、っていうのが自分なん
で。見た目でわかる、それは顔つきでってことだよね。
顔つきとかファッションね。
はい。でもすごいピョン、いや、それ以前になんかすごいちょけた写真をプロフィールにしてるじゃないですか。
そう、三つ編みにまずされてますよね。はいはい。長髪を三つ編みにされてます、うん、
でジャンプしてる写真、
ジャンプしてます。で、うん、プロフィール見ますね。プロフィール見ますと、はい、まあ青学出て、
はいはい、
電通に入社されてます、うん、で電通に入りながら映画監督をされてる方、
うんうん、CM でしょこれどうせ、
うん、そうそうそうそう、
あ、ほら、うん、絶対 CM の人だよね、うん、
ああっていうね、いや、いいですよ
別に。いや、全然俺は面白いと思う。本当佐藤二朗さんがすごい佐藤二朗さんとかムロツヨシさんがすごい役者なのに、こんなちょけてる俺たち面白いでしょっていう面白さを、と同じ面白さを感じて、非常に
言い方がもうちょっと、
いやいや、非常に面白いなっていう。
いや、
ね、それと同種類の面白さですよね。
いや、だからこの監督にとっては多分そのプロフィールが不幸なのよ、うん、と思われちゃう。
あ、うん、確かにすごい真面目な人かもしれないもんね。
そうだけど、うん、だけどね、やっぱこの映画見てて僕がすごい感じたのは、持ってる人特有の 無自覚の見下しみたいのが、
はいはい
はい、呼びつけてあげてますよみたいな、
うんうん、
このかわいそうな人たちに寄り添ってあげてますよみたいな感じのが、
うんうん、
結構そこいろんな場所に感じるのね。
ああ、まあでもそれはしょうがないよね。だって貧乏なことを味わったことがないんだから、
うん、だってさ、主人公が宗教2世での子供で、うん、ましてや喫音っていう設定なんだけど、
うん、
だから森奈々さんがめちゃめちゃこう、まあ、どもるわけよ、
はいはい、
あんまその設定とかいらないし、でどもるくせにモノローグはちゃんと喋ってるわけ、うん、
まあでもそれはそうなんじゃない、どもりの人はモノローグはだって心の声ってことでしょ、う
ん、でもなんかそれもさ、映画としてのルックを整えるためのちょっと都合のいい感じにも見えちゃう、うん、
ああなるほど、
うん、
あ、菅丸、
そう、
菅丸シネマハスラー菅丸としては
そう、でなおかつ、はい、そういうちょっとこの障害的なものを付与することでの不幸さみたいなものとか、
うん、
そういうのとかね、うん、だからね、うん、ちょっとね、ちょっと僕はね、あれでしたね、うん、あとね、みつばちゃんっていう友達の女の子が出てくるんだけど、うん、東横で知り合うね、
うん、
その子がなんか7歳の時に変質者が仕掛けた、
うん、
獣を駆除する横の罠に引っかかって、
ガチャーン、トラバサミみたいなやつ、うん、
で足が不自由に なって障害を持つようになっちゃった。
ほうほうほうほう、
で子なの、
はいはい、
だから私はこの世界の全てに復讐するために生きているんですみたいなことをちゃんと説明するんだけど、
社会システムにやられたわけじゃないけどね、うん、社会システムで不幸になったわけではないんだけど社会システムに恨みを抱いてるんだ。
そう、コツコツ真面目に、私は世界に復讐をするために生きています、う
ん、その犯人には復讐はしないんだ。
犯人出てこない別に、
あ、は
い、うん、でなんかそういうさ、ちょっと足引きずった子とかが出てきたりとかして、
うん
うん、でなんか遠行とかするんだけど、うん、遠行のおじさんがこの、いや、さっきちょっと遠くから見てたけど君足悪いでしょ、
うん、
最初3万っつったけどこれ2万でとか言って言うわけ。
逆だろうって。
逆だろ
う、いや怖い、やちょっと2人で行ったらダメなんだよ、どっちかは突っ込まないといけないね、
うん、で映画、まあうちのパートナーちゃんと見に行ったんだけど、はい、まあでもその三つ葉ちゃんっていう子はそういうキャラクターとか、うん、あとまあ眼鏡かけてる子なんだよね、うん、設定的に、
うん、
で、ああすごいいい、まあまあいいなと思って、
うん、
でそこぐらいしかまあ、映画でいいねって思えるところがあんましなかったから、
は
あ、映画終わった後にパートナーちゃんに、ね、あの子は良かったよねなんつって話したら、
うん、
そうだよね、ドラゴン浴衣の女にすっごい顔似てるもんね、ボ
って言って
ますね。ああ、はあ、はあ、はあ。え、森七ってことだよね。
あ、違う違う。それは森七の友達の役の子だから。ああ、そう。めっちゃめちゃゾッとして。
似てた？
あ、僕なんかあんまそこに感じなかった。
まあ、じゃあ、雰囲気がってことなのかな、うん、
かもね。だから僕はそっちがいいって、それだからいいって言ったわけじゃなくて、あの、足がね、っていうフォローをする。
足が悪いからいいって言った。別に家にこっそり入ってマグロを包丁で切って切ったかのような跡を残して、あと梅津和夫の14歳の何巻だかを
逆にね
逆さまにして戻っていくような感じがいいって言ったんじゃなくて、
そうそう、もうピリッとした、それこそ家庭内援助をするしそうな雰囲気になったから、うん、その後にあのスケさんうどんっていう、なんか最近で
最近っていうか、まあ東京に来たのね。九州には昔からあります。
そう、そこに寄ってご飯食べさせて、うん、機嫌を良くさせて帰りました。
柔らかい、このうどん柔らかい。コシがない、そこが美味しいんだよ。
そう、まあでもさ、あいさ、東横物って多分さ、東横キッズっていうのが出てきて。うんうん、あ、これが製品とか 物語として成立するぞってクリエイター的な人たちが思い始めて、うん、やっとそれが形になって出てくるのがちょうど今ぐらいの時期だと思うんだよね。
まあ、映画とかだとね、まあ、漫画とかだとね、うん、もうちょっと前からあるけど、
そう、映画とかだと結構東横物みたいな増えてるしさ、うん、そうだから、まあね、たまにそういうの見たりするけど、うん、なんかね、その人たちの取材をあんまし僕はしてないんじゃないのかなって気も今回はしたんだよ。取材したとは言ってるんだけど、うんうん、なんか全部このネットとか TikTok とかに出てくる東横キッズとかの表面だけを描いてるような感じがどうしてもしちゃう、
ね、なるほど、
うん、まあ、あと あの子たち取材してるんだったら、その遠行とかの絡めて取材してるんだったら、買うおっさんたちのことももっとリアルに描いてほしいよね。
そうですね、まあ、そっちを取材した方がいいかもしれないよね、
うん、そうそうそうそう、なんか類型的なんだよね、うんうん、このあそこに入れるときに指ビーって舐めたりとか、
あ、
逆にしなくない、そんなこと。
まあ、AV ではよくあるけどね。だ、 AV では、うん、AV ですら俺は違和感を持ってるからね。それ、まあ、仕方なくやってんのかなっていう。
そう、
なんでそれとって濡れてないってことじゃんってね。AV ではね、
だからそう、だから買う人の、
しかも AV ではそれは気を使ってやってるわけだからね。
はいはいはい、
ね、だからそんな気を使わないだろっていうのもあるし、
そうあるしね、うん、そう3ヶ月で500人とやったっていう設定になるわけよ。
3ヶ月で何ん
500何人、
あ、500何人ね、はい、
そうそうそう、530何人だったかな、うんうんうん、お金貯めるためにやるんだけど、うん、でちょっとその500何人はのうちの何人かがこうモノローグ的に出て、
うん、
出てくるんだけど、はい、まあ類型的なおっさんだけ、
うんう
ん、もっとさ、あ、でもね、まあ、青学、電通、
東京出身、東京出身でブラスバンド部で大学2年の頃、まあ、サックスを吹いてってプロミュージシャンを目指してジャズバンドに所属してたんだけど、大学2年の時に趣味でやるぐらいなら1ミリも吹かない方がマシだと考えてサックスをやめたっていう。でも非常にこれ人生の挫折してるじゃん、このもうこんなとんでもないさ挫折を乗り越えて這い上がってきた人じゃないですか、うん、本当にリアルな社会の底をなめて、
うん、はい、的な人が作ってるからさ、っていうのはね、うん、ちょっと思いましたね。
まあ、貧乏の解像度は低そうですよね。
で、なんかさ、舞台挨拶を、うん、YouTube に上がってて、はい、でそれをちょっとさっき見てたんだけど、その森七菜さんがなんかこのロケ中に、うん、本物の東横キッズの人が来て、
うん、
僕が本物だって言ってすごい学びがあったんですって言ってんの。
僕が本物だ、
そう、なんかもうそこで断絶してない？まあ、それを聞いて学びがあったっていう目線とか。
まあ、わかりますよ。僕が本物だっていうのはどういうことですか？僕は本物の東横キッズですって言われて、 その一言の会話でってこと。
そうそうみたい。でなんかそのヤフーニュースとかでも、うん、なんか撮影中にまさかの本物と遭遇みたいな感じの見出しがついてるわけ。
別に誰でも本物と遭遇できると思うんだけど。
もうさなんかさ逆にちょっと珍獣的なもう何、
うん、
なんか消費だよねまさにね、そういう人たちをっていうさ感じでちょっと思いましたね。
ね、まあまあそうだね、エンタメとして消費されてしまうものですね。
いやそう、
でもほら金持ちほど貧乏人のことを描くからさ、これ俺の持論だけど、映画も小説も演劇もやっぱあの貧乏人の貧乏くさい話描くのは全員金持ちだから、
そうだね、
あの絶対対あの逆はないです。もう 100% です。で、もう貧乏人ほどそういうのは描かないから、貧乏出身の人ほど。
確かにね。うん、そういやだからその一ノ瀬ワタルがまあ、うん、悪い大人として出てくるんだよね。うん、あの多分あれハウルって実際にいた人がモデルだと思うんだけど、トー横の王みたいなさ。
うん、
だけど本当は現実はもっとそれより悪どい。うん、綺麗な顔をして悪どいことする大人がいるわけじゃん、 NPO のふりをして何かするとかさ、うん、
はいはい、
うん、だけどそこは全く描かないわけ、
うん、
だから見てるとあやっぱ作れても作手はだからあんまそこには目いかないよねってちょっと思っ
か、まあ一番作手してる側だもんね日本で。
そうすごいそう思ったね。うんまあでもねちょっといいシーンとか結構あるのよ、
はあはい、
あのだからねあの完全に嫌いになりきれないんだけど、うん、あのね、まあ、あと森七菜さんは可愛いですよねやっぱしね、
うんうんうん、そうね、私は見てないんで何とも言えないんですけど、
はい、あの見てください。
いや
黒田の滞在の方が良かったよ、あの東横キッズ描写っていうか、うん、
なるほどね、
はい、
まあまあまあ原作とかはもちろんちゃんと取材してますからね。
ね、そう思いました。
うん、
まあ、あと九条の滞在前言ったけど展開がコミックスだと遅すぎるから、
はい、
ドラマで初めてあこういう話だったんだって理解した。
ああそうか確かにね。まあ遅い、うん、まあまあなんかいきなり一巻の最初の話がだいぶ経ってから出てきたりするからね。
そう
忘れてるわって。
うん、そうだからドラマすごいサクサク見れて良かったですね、うん、
はい、あの人は誰がやってるんですか、あの自動車整備工場やってる何だっけムキムキの、
ああのあれね、あのはいはい、
あの一番強いやつの一人の
あの人、なんかちょっと知らない、僕が知らない役者さんなんだけど、はい、めっちゃめちゃかっこいいのよ。
えあんな体してるんですか。
あ、まあ、ちょっとあれになってる、
あれ無理だ、細マッチョじゃないじゃん、なんでクジャマの滞在のあの自動車整備工場の、
はいはいはい、ミブさん、
ミブさんは、
うん、
はい、
いやだから逆にちょっと心配になった、
あれはちょっとゴブ狩りで眼鏡かけてるミブさんのあのなんか給油みたいな、めちゃくちゃ頭のいいでもムキムキのなんか花柄のシャツとか着てる、
えそれあの殺される人でしょ。
違う、それとミブさんと並ぶぐらいの強キャラのやつ。
えそれ京極さんじゃないの。
違う京極さんのだからまあ下みたいなもんなんだ。
あそれはまだ出てきてない
か、まあ、そうで原作でもあのだいぶ経ってから出てくる人だけど最近出てきた人。
ああそうなんだ。いやだからちょっと心配したのが、はい、ミブさんの役者さんかっこよすぎて、
はい、
ちょっとああなりたいって思う人増えちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、はい、悪の花感がすごいのよ。
なるほど。
うん、だからめっちゃいい役でしたよあの人。
でもああでもやっぱりミブさんほどムキムキじゃないもんね。
うん、
ちょっとミブさんとそのゴブ狩りの眼鏡かけてる人はありえない体してるからね。
あそうなんだ。
ドウェイン・ジョンソンじゃないとありえない。ま
あ、あとね、あれほら、しずくちゃんってあの、ピエン系女子みたいな。
はい。
うん、あの役やってる人はね、すごい、 他の映画とかでも僕結構好きな人なんだけど、うん、あの喋り方とかをわざとその東横っぽく寄せてて、
うん、
だるそうあのちゃんっぽい感じの喋り方に寄せてて、
うん、
結構良かったですね。
ありがとうございます。
はい、これぐらいしかないですよ話すこと
そうですか。メール読みますよ。
はい、
島村ユニさん。
はい、
はい、パチンコ屋のコーヒーレディーで思い出したので送ります。
ああ前回話したことね。
多分平成初期だと思います。私がよく行っていたパチンコ屋で確変するとコーヒーレディーがワゴンを持ってやってきて背後からコーヒーいかがですかと声をかけられることがありました。うん、その時に玉をいくつか渡しレディーはコーヒーをワゴンから出してくれるのですがコーヒーポットがワゴンの下の段に置いてあるためレディーはかがまなければなりません。レディーの制服はめちゃくちゃミニスカートだったので女子なら普通に膝を折って横座りのようにしてポットを出すと思うのですがその店のレディーは腰を曲げて下の段からポットを出し紙コップにコーヒーを注ぐのです。するとその島の両側のおっさんどもが一斉にレディーの方を見るので面白すぎて吹き出してしまいました。コーヒーレディーの仕事も大変だなと思いました。
終わり、
まあ、こういうリアルさがなかったってことですかね。
そうだね、
炎上には、
ね、まあでもさそれも一斉に見る感じ、うんだけどなんかいやたまたま向こうに用があって見て、うん、見てますっていう感じのリアルさだよね、
うん、
本
当に、うんうん、
あの深谷雄一監督作品とかだとみんな一斉に見て、
はい、
うおーみたいなこと言わせると思うの、
はいはい、
だけどそこじゃねえんだよ
っていういやいやまあなんていうのリアリティラインっていうのは別にもうちょっと複雑なもんですからねあの、うん、本当にリアルだからいいってもんでもないっていうか、まあ、その作品のね
堤幸彦だったら目をハートのエフェクトにしたりすると思います。
あだからまあ それだからこそ描ける世界観っていうのはあるわけだからね
はいまあねまあね確かにね、はい、いやでもねあのこれは明らかにパチンコ屋さん側がそういう指導をしてると思われるよね。
うんうんうん
うんうん。
でもこれで確変しなきゃいけないわけだよね。
いや違う違うあの確認すると要はお金が儲かってるわけじゃないですか、うんうん、だから財布の紐も緩くなると思っていくんじゃない。
あじゃあ結構高いんだコーヒー入りこれサービスじゃないんだ。
あ違う違うだからあのパチンコ玉で、
うんうん、
何個分で買うんですよ要は。
うんうんうんうん、
うん、まあでも高くはないと思うよ。100いくらとかじゃない150円とかじゃないの。
あお金に換算したらね。
うん、うん、そうそうそうそうそうそう
1円パチンコだったら150個
ですね
4円だったら30何個、うん、
そうだからそうあのあで40個だった気がした僕がやってた頃、
うんうん、それってどうやるの40個ってパッと40個っていうふうにあの、ね、あのシャルルボネ症候群みたいにシャルルボネじゃん
あのじゃあそれ言いたいのはあれでしょうあの
さ
あのサバン症
候群、サバン症候群みたいに
あのそうじゃなくてちゃんとコーヒーレディが、うん、僕の場合僕がよく見たのは三角形のこういう枠みたいなの持ってるんですよ、
うん、
で三角形の枠にこう並々と入ってちょうど160個になるみたいな。
ああなるほどね。あの、うん、ビリヤードのボール揃える球揃えるやつね。
そうそうそうまさにそれ。
あれにカチッとはまると
そうそこにちょっと適当にこう玉を入れて、
うん、
それはお客さんがね、
うん、
でそのやるみたい
な。なんか風流ですねちょっと。
まあね、今あるのかな。
木の三角形の枠にジャラジャラって入ってピタッとなったらコーヒーを出るでしゃがんでパンツが見えてっていう、うん、まあちょっと風流ですね。
でもね僕この前それ久々にあの池袋でちょっと時間があって、
うん
あのもう歩くのも7キロ歩き終わったし、
はい、
久々にってことで池袋小屋さん行ったんですよ、
うん、
でまあ1円パチンコならやってもいいかなと思って、
うんうん、
やってたんだけどいなかったね。
ああ、うん、コーヒーレディ、
うん、でもね、チェンパチンコさ、僕、うん、普段パチンコやらないから、うん、機種を見るのも久々だったし、うん、まあ、どうせなら変なパチンコやりたいなと思って、
うん、
でこう見てたら、あのね、パチンコソフトオンデマンドみたいなやつがあるんですよ。
ほうほうほう。
でしかもちゃんソフトオンデマンドって多分言っちゃいけないっぽくて、
え、じゃあ直接権利を買ってるわけじゃないってこと？
いや違う違う、 SOD ってなってるんだ、あの書いてあるんだけど、うん、多分ね、あれパチンコの決まりでそういう言っちゃいけないのかもしれない。
うーん、
でだからそのパチンコ台のタイトルが、まあ、トヨマルっていうパチンコのメーカー。
ごめんなさい、もう一回いいですか？
トヨマル、
トヨマル、
うん、
トヨマルって
、ね、AV のめんどくさいからちょっとこれ飛ばしてトヨマルっていうメーカーが作ってるパチンコなんだけど、はいはい、トヨマルと、とある企業のパチンコみたいなタイトルだね。
はあはあ、とある魔術の、
うん、めんどくせえな
でそれもあるからねパチンコでね
レールガン的な、
ね、レールガンね、
そう、はい、そうで、それは面白そうだなと思ってやったんですけど、うん、もうね、性的搾取がすごいよ。あれは見つかっちゃダメなやつ
ほうほう、 どういう、ね、うん、
この時代にこんなにえげつないものあるっていうぐらいの演出なんですよ。
え、それは AV 女優がってこと？
AV 女優さんが、まあ、もちろん SOD 所属のが出てるんだけど、うんうん、なんかもうあのちょっと熱いリーチかかると、うん、横からこう焼くものって言ってものが出てくるんだけど、うん、あのマッサージ機が出てくるんですよ。でそれがブルブル震えて、
はい、
やんやんやんみたいな感じで
やんやんやん
疑似念するみたいな、はい、疑似念するみたいな感じだったりとか、
潮を吹かせたらまで、潮を吹かせたら大当たりみたいな。
あ、でもまさにそういう感じ
感じだよね、多分ね。で、うん、あーんって終わっちゃったりするわけだね。
そう、演出が、そういうのだったりとか、本当にえげつないのね。で、ね、これ当たったんですよ、これ、写真撮ったんだけど、
そんな ね、 そう、ね、前回は鶴子がまだこんなラジオやってるんだって驚いてたけど
そう、
それ
そうなんですよ、ね、
それどうやって見ればいいんですか？
え、ちょっと待って、あのね、当たった時の確変が爆入ゾーンっていうんですよ、うん、
はあ、
こんな感じね。
まあまあ、はい、爆入ゾーン、はい、それはそのおっぱいみたいなのは映像ですか、うん、それともその
体について、これはおっぱいはあのシリコン状のおっぱいが下に台の下についてて、で揺れます、
はいはいはい、
とかで、こんなになってんのねって思いながらね、うん、3000円使って3000円戻ってきて、実質ゼロで。
いやだって3000円戻ってきて景品にしたわけでしょ。
景品に3000分の
タバコとかリンゴとかにしたんでしょ、あの紙袋に入れて。
そう、超絶ハーレムゾーンっていうのもありますね、
うん、
ボタン連打でゾーンアップを目指せって書いてあって、ボタンを押すごとにこのおっぱいがプルプル揺れるっていうね、うんうん、
それってでもやりづらくないかな。
やりづらいでしょ
ね近所のね友達に見られたら、おじさんがさ、近所のおじさんに見られたら、うん、また俺やってんのかって、お前好きだなそれってちょっと恥ずかしいよね
そうですね、だからいやパチンコはね、今ほらいろいろ、
でもあれってどうなんだろう、ほらよくトイレとか仮にパチンコは私よく入るんですけど、
はいはいはい、
あのそれでトイレって貸してくれるじゃん、どなたでもご自由にみたいな感じで助かってるんですけど、
うん
うん、そういうこともやっぱり日本のインフラ、日本に住んでるんだからせっかくこのインフラを使わなきゃいけないと思って、はいはいはい、あと、はい、それこそ夏の暑い境なんかはわざと素通りするんで、
ほら涼しいからね、
そうめっちゃ涼しいし、だいたい入り口2つあるじゃん、
うん
うん、であの表通りに面したのと、あとなんか裏から行くとなんか知らないけどなんかパチンコ屋でのなんか変な、うん、なんか棒みたいなものを買い取ってくれる古美術商の店があるじゃん、 なんか知らないけどね、はい、よく知らないんだけど、うん、そっちの店に通じる入り口もあるじゃん、裏口みたいな、はいはいはい、だいたい直線で素通りできるから、うん、わざとちょっと涼むためだけに、はい、入り口から入って裏口から出てるっていう、まあ、せっかく日本に生まれたからね、はい、このスーパーとパチンコやってインフラを活用しなきゃいけない
んだ、まあ、でも確かにトイレはもうどこもきれいにしてるからね、パチンコ屋さん。
きれいにしてるし、あと本当にこれは、別にパチンコ打たなくてもご自由にお使いくださいって、
はいはいは
い、いうふうにパチンコ屋さんが公式で歌ってますからね。多分だんだんそうやってパチンコに慣れさせていって、
というかまさにそうらしいよ、本当に住民運動とか、すごい建設反対とかあると、うん、そういう人たちをパチンコ屋にどんどん招待するんだって。
うんうん、
でなんか結局ね、なんか立てちゃうみたいな話は聞いたことあるよ、
うん、だし俺もパチンコ打ったことないんだけど、だんだんこの慣れてきてるからね、トイレに行くたびに、ああまたこんな機種出たんだっていう風に。でもあれってさ、それこそさ、レールガンとか超電磁砲って書いてレールガンとかさ、
はいはい
はい、あと東京グールとかさ、
うん、うんうん、
ああいう漫画のやつ多いじゃん、
うんうん、
でも打ってんのおじいちゃんとかじゃん、
はい、
おじいちゃんとかはどういう気分で打ってるわけ東京グールとかを、ね、知らないでしょでもちゃんとその演出とか覚えてるわけでしょ、
うん、だからそれは結構僕ももうほんと何十年も前から、うん、それがシュールだなっていうのは、
はい、
面白いなって思うんだよね。
だから海物語とか大工の源さんとかはいいわけよ、うんうんうん、オリジナルだから、
うん、ね、大工の源さんももともと
ゲームか、
アイレムって会社が作ってたゲームだから、ね、
うん、ゲームあった確かに、
うんうんうんうん、
もうすっかり忘れたけどね、まあ、あとだから、うん、暴れん坊将軍とかも別にいいんだけど、
はいはいはいはい、
そ
うだよねエヴァとかもそうだったって、
まあね、だから、まあ、あと花の刑事とかもまあ別に、ね、まあ、ギリギリ、
まあ、
ま
あ、
だ出てくるのはさ、知っておじいちゃんでも知ってる武将たちじゃないですか、
うんうん、
東京グールとレールガンとあとなんだ、
あとソードアートオンラインと
か、ね、ああ、すか、あるある、そうそうそうそう、
うんうんうん、
ね、絶対見てないでしょあれ、
ね、さっき僕が話したパチンコは、うんうん、正式名称は豊丸ととある企業の最新作っていうパチンコです、
はい、あ、だから豊丸はやっぱり AV の豊丸じゃないの？
違う違う違う、豊丸っていうメーカーなんですよ、パチンコの。
だから豊丸がやってんじゃないの？
違うでしょ
あの人だって結構実業家っぽいじゃん、豊丸って。
そうなのかな、
だってレーベルは作ってたよね、豊丸って。
7名の SOD スターメンバーに加えてレジェンド俳優の加藤隆が参戦し、うん、演出面で大活躍だって池袋文芸座のところにあるマルハンにはこれまだあったんで、
はい、
行ってみてください皆さん。
でもそのこんなえぐいエロいの許されんのっていうのがさ、
うん、
最近俺もなんか、あ、仕事の案件なんでどこまで話していいか分かんないんだけど、
はい、
ルーさんって人から、
うん、
タイアップ案件お受け可能ですかって DM が X に来たんですけど、
はいはい、
女の子のアイコンで、
はい、
でタイアップしたいんだって。でもまあタイアップでも YouTuber じゃないから、タイアップって普通あれノーギャラなんでしょ、お互いのチャンネルの登録者数を上げる、
チャンネルで稼いでくださいよと、
うん
うん、
でもやってないから、うん、まあまあだから普通にギャラもらってね、出演料として出るんだったらいいですよみたいな感じで返したんだけど、はいはい、でそのルーさんのどういう人なんだろうなと思って、タイムライン見たら、うん、まあ大体がまずルーってね、ルーってかルーひらがな でちっちゃいウーで、
うん
うん、でこれ伸ばすのがダーシじゃなくてね、何なんだろうこれ、なんかでぶっとい黒い棒
なんで、はいはいはい、
これなん文字じゃないやつで、大体原神の、うん、中国のゲームの原神のやつを投稿しているのね、ずっと、
はい、
それがガーって続いてて、で
遡って、なんかリツイートだよね、
ああそうね、
うん、うんうん、
でそれをずっと遡っていくと、ずっとこのルーさんがフェラチをして、イラマチをされている動画がずっと投稿されてるわけよ。
ほう。
でもさ、スガッツさんにも送ったけどさ、あれバンされないわけ。X。
あれさ、そう、不思議だよね。
だってもうモロだよ。
うん。うん。あの、僕もああいうアカウント見たことあるんだけど、うん、なんで消されないのっていうのたまにあるよね。
だからやっぱり最初の原神のリツイートリポストでカモフラージュして、あんまりあんな奥底までいかないからかな、みんな。
まああとなんかその代わりお尻には異常に厳しいっていうのは結構よく聞くよね。
お尻、
うん、あのなんかね、あの海外の判定って、うん、チンコとかそのものよりも、うん、お尻を見せてる方がバンされやすい。
お尻の穴じゃなくてってこと？
じゃなくて
普通に、だってお尻なんて出ちゃうじゃん普通に。
え、じゃあだから水着のお尻とかも結構バンされやすい。
相撲取りとかも？
それは知らんけど、うん、まあでも AI 君がもしかしたらね、相撲取りも性的と思ってお尻バンするかもね。
イラマチは、OK、
結構レイヤーさんとか。そうだよ。
ああ
レイヤーさんとか、
はい、レイヤーね、コスプレイヤーね、
うん、
は
い、そう、
レイヤーってさらって言うね、ムカつくな、うん。イラマチは大丈夫なんだね。
うん、え、あ、何 DM でしてたじゃん、
はいはい、
そうやって、
はい、
帰ってきた。
あ、帰ってきたけど、でもなんか原神のこれリポストしてくださいって帰ってきた。
それはだからそういう、うん、そういうなんかスキームのなんかあれでしょ、うんうん、
もし以下の広告コピーを X に投稿していただけると非常にありがたいですって、まあ、私がちゃんとねタイアップは通常受け取らずギャランティーをいただいての案件なら検討可能ですが、いかがでしょうかっていうふうに返したら、うん、もし以下のコピー広告をコピーを X に投稿していただけると非常にありがたいです。冒険者求む、幻想的な世界で自由に旅しよう、原神で壮大なストーリーと美しいグラフィックを体験みたいな、今すぐダウンロードハッシュタグ原神、ハッシュタグ冒険、ハッシュタグ無料ゲームみたいな。これどういうこと？これはタイアップ案件ってこと？俺これで別にいくらかもらえるんだったら別にこれ X で投稿してもいいんだけど。でもしご興味があれば DM でお気軽にご連絡ください、詳細や料金についてご案内いたします、どうぞよろしくお願いいたします。
うわ、完全コピペですね。
コピペ。え、でもこれタイアップってことは俺に階段を語ってほしくてでいいじゃないの。イラマチオと階段のタイアップ案件ってことじゃないの？これあの私がね、A さんっていう男性から聞いて、おおおお嫌われた、その A さんがっていう
こと、うん、それだったら面白いけどね、逆にね。
イラマチオ、イマラチオ、どっち？
イラマチオじゃない。
イラマ
チオ。イラマだもんね。
イラマ
って。イラマって言うもんね。
何、
うん、
イラマって。
うん、イラマって略すもんね。
ああ、略すってことね。
あ、うん、そうそう、
イラマっていうなんか昔のラテン語があってとか、そういう教養のある話じゃなくてね。
あのよくあのモデルさんとかが、
はい、
うん、あ、イラマ風にやりますかって聞いてくるから。
そう、どういう状況よ、どういう状況。おおってなるっていう。
そう、あのね、ソーセージ食べさせたりとかするシーン撮ってる時に気の利いた子だとそうやって聞いてきたり
する。喉奥にソーセージを。
そう、はい、それは結構、うん、あのハトメアあるある、
ハトメアあるあるね。ああ、そういえばイラマって略すなって。
そうイラマチオですね、うん、はい。
スガツさん嫌でしょ。
何が
イラマって、唾がうわってなっちゃうじゃん。
ああ、だから嫌だから、あの、あ、イラマ風じゃなくていいです。はい、弊社はイラマ風じゃなくて大丈夫です。
はいはい。
はい、
まあね、あのイラマ好きな人もいれば嫌いな人もいてね、多様性ですから、はいはい、でこれね、だからそう、まあ、ルーさんから、まあ、結局ちょっと無視してるんですけど、
うん、
あの直木マンからもタイアップ案件が来たんで、ちょっとそっちの方にちょっとメール忙しくて。
はいはいはい。
直木マンとルーからあのなんかしらけど同時に来たけど、
はい、どっちを取ったら悩むとこだよ ね、
まあ、条件次第だよね。繋がってんのかな、そういうなんか共有してんのかな。
え、でもさ、うん、逆にそのさ、その それってまあそういう手法で、うん、こう立位なんつうの原神の宣伝を、
うん、
まあするっていう感じなわけじゃないですか、
うんうん、
っていうことは元々の大元は、
うん、
原神の何かしらの広報部みたいなところが、
うん、
こういう感じで皆さんあの宣伝をツイポッとしてくださいよっていう依頼を多分出してるわけじゃない、
うんうんうん、
逆の逆効果って思わないのかね。
あでもまあでもその人が乗っかってねえフォロワー数が多い人がやれば、うん、そこで数百人でもダウンロードする人がいれば全然いいんじゃない。
まあそういうことなのかな。
別に俺はもちろんやんないけど、でも別に俺がやんなくたってそれは費用対効果として、別にただ一人もともとやんない人がもともとやんないだけだな。
まあ確かにね、うん、じゃあちょっとその直木マンさんとのコラボを楽しみにしてます。そしたら
いやいや、お金ルーさんの方にね、
イラマチを階段
の方に行くかもしれないし、ね、まあその直木マンとのやつも多分まだ行っちゃいけないことだろうから、まあ、別に40人しかリスナーいないからいいんだけど、リスナーの人はなんか変に吉田出るってみたいな感じで X に投稿しないでほしい。まあまあこれ聞いてるクソリスナーが X で投稿したところで何の影響力もないけど。
はいね、もう分かりました。
はい、あれちなみに島村ユニさんには、
あ、じゃあニティライニーです。
はい
はい、
ちょっとお便りを続けますか。
はい、
君のおみやし、はい、20代男性の方ですね。
はいはい、
吉田会長、菅さん、こんにちは。君のおみやしと申します。ちょっと菅さんを意識しているようなですかね。
でしかもおみやしってオンっていう字が2つ重なる感じで書くとさ、
うん、
ちょっとそれ不気味だよね。あの亀の手の不気味さに通じる。
そう、まあね、はい、画数の多い文字がね。だからおみやしと読むのかどうか分かんないんだけど、はい、確かにおみやしってなんかおみおつけみたいにあれなんだね、
うん、
音を2つ重ねた丁寧な言い方ってことなんだね。
そうだね、うん。
ラジオは2020年くらいから聞いてるんですが、今回初めてお便りを送らせていただきます。前回第421回放送で菅田さんが触れられていたゴミが散乱したまま放置されていた話についてですか。あの近所でね、
はいはい、はいはい、
少し前に近所で似たようなことが起きており、その件について送らせていただきます。菅田さんがゴミの散乱を目撃した場所から徒歩1分の場所に分譲住宅があるのですか。
え
菅田さんが、このおみやしがじゃなくて、菅田さんがゴミの散乱を目撃した場所から徒歩1分の場所に分譲住宅があるのですが、そこに一軒だけ外壁塗装が紺色の家があります。
え
さらっとなんか、
え、これなんかあの、うん、あの今流行りの、
うん、
なんかホラー小説みたいだよね、うん、読んだことないけど
ちょっとよくわかんない、どういうことだろう。なんであれ住所言ってないよね。
ね、
うん、その家のご家庭にはその紺色の家があるんですけど、
はいはい、
その家のご家庭には兄弟がいて、どうやら長兄が、長男の方ですね、がよからぬ人たちとの関係を持ち、過去近隣では闇バイトをしていたのではと噂されています。その関係がこじれたようで、少し前まで家に嫌がらせを受けていました。車にスプレーで落書き、車をへこませる、新しく買い替えた車へスプレーで落書きゴミを家の前に散乱させられる、ポストを壊されるなどなど。また長兄がマグショットのように免許証を持っている写真に、逃げられると思うなと書かれたビラが分譲住宅内の家にばらまかれ、私の家にビラが入っていた時は入れる家間違えているのではと人違いの嫌がらせを受けそうな恐怖感がありました。かなり本気ですね。警察に通報すればよいものを、長兄に後ろめたいことがあるのは確かなようで、しばらく通報されず被害が続いていました。まあ、今は嫌がらせ行為が来たのか解決したのか落ち着いていますと。スカッツさんがゴミが散乱している家の中で何が起きているかわからないよというようなことをおっしゃっていましたが、実際にすぐ近くで訳ありのゴミ散乱があったというお話でした。 まあまあ、まあそれ自体もね、それ自体もまあその奇妙で怖いんですけど、スガッツさんがゴミの散乱を目撃した場所から徒歩1分の場所でこれが起きてるっていうのの、この書き方で PS 以前よりホニャララに引っ越されていた、これあのはっきりと駅名が書いてありますけど、
あうちのね、はい、はいはい、
以前よりホニャララに引っ越されていたことはラジオで話されていたと思うんですが、話してないですけどね、ちゃんと。
でもね、ちょろっとね、なんか今日が乗った時に行っちゃうとかあるあるなんだよね。いやいやいや、
ちゃんとちゃんとあの隠してオブラートに包んでました。あの、はい、だから社会人としてはオブラートに包んでるんだから、そこははっきりと駅名を言うなよっていうこっちはオブラート。
いやいや、1回ぐらい言ったかもしれない。
あ、そう、
うん、
はい、以前からの発言と、スガッツさんが X に投稿されていた動画で家の場所はほぼ分かってしまいました。
怖すぎるんですけど、これさ、何重にも怖くて
、はい、いやいや、躍起になって探したというよりは近すぎて一瞬調べただけで分かってしまいました。すみません。春になり荒れた気候が続きますが、お二人ともお体ご自愛くださいませ。
え、これなんかヤクザの最後の脅しみたいな、
ね、
なんか娘さんね、可愛いから、うん、もう気をつけなきゃ、
この通学路ね、ここを通って、ね、この通学路ここちょっとね、街灯が暗いところあるから誘拐とか怖いですよね。
いや、あのこのメールね、事前にいただいてたんですけれども、うんうん、やっぱさ、最初に、
うん、
あ、よくね、あるこう話としてさ、あ、うちの近所でもこういうことがありましたよっていうメールなのかなと思って読み進めてるじゃん、
はい、
もう3度目ぐらいしたもんね、
うん、
そっから1メートルの距離でっていうことは、徒歩1分、そこは分かっていると、
はい、
僕が前回話した場所は、
うん、
っていうのでさ、うん、で、まあ何よりあれなのが、40人しか聞いてない中で、
うん、
うちの近所に聞いてる人がいるっていう怖さ、
なかなか近い場所ですもんね。
うん、うん、
あ、まあ、分かんないけどね、こいつがどこに住んでるのかは分かんないけど、
いやでもこの人がそのほらマグショットみたいなのが分譲内で貼られてたって言うから、
うんうん、
ポストに入ってたって言うから、うん、その分譲の中の人でしょきっと、
特定するか。
で僕、うん、夜中の3時にパートナーちゃんと散歩をしながら、うんうん、どうだろうねって言ってちょっと歩いてみたんですよ、
うん、
その前回のゴミ捨てられてたうちから徒歩1分のところをこう、うん、拠点にね、うん、拠点に探すかなんて言って、でも意外にこういうの見つからないんだよねなんて言って話してたら、もうねすぐ見つかった、その今度の家。
おうおうおうおう特徴的なんですね。
うん、まあまあ色も特徴的だし、うん、でポストが壊されてたみたいな話あったじゃん。
はいはい。
うん、あのね、新しいポストになってました。
ああ。
絶対ここじゃんって思って。
うん。でもその兄弟がいて、兄弟のお兄ちゃんの方が闇バイトをしていたと。
でまあそれは噂だよ ね, ね。その
うん、
うんうんうん、いや。ちょっとなんか DM もらえますこの宮地さん。
その兄弟がいてとかまで知ってるってことは、ご近所付き合いがあるってことだよね。
めっちゃそうだから、そこの分譲の区画もちょっとぐるぐる夜中の3時に僕ら2人が回ったんですけど、
うん、
まあ全部それこそ高級住宅地ですよ。
だから実家とだよね、お宮地の。
まあかもしくは20代だから、まあ建てたり
とか。だって今だって建てたばっかだったら、そんなご近所の情報とか分かる、子供の頃からいるから分かってんじゃないの。
どうなんだろうね、うん、だけどいずれもまあ、
うん、
裕福なんでしょうね、まあ映画炎上とかをちょっとこじらせたら撮るんでしょうねっていう感じ。
そこまで言うからもっと裕福だろ、あの三つ編みの人は。こんなレベルじゃないでしょ。そんな郊外に住まないでしょ、う
ん、いやでもそうだから、ちょっと DM してください、うん、話聞きたいしね、ちょっとね、そのうちのね、
あ、うん、でもつながっちゃっていいんですか。 徒歩 1,2 分ぐらいの距離の人と
ねえ、意外に近く、そんなことあります？
よかった、友達ができたって鈴木多古作みたいに、ケジさんが私の初めての知り合いなんですから言われちゃうかもしれないよ。
いや、あのね、前も言いましたけど、うん、正直僕はこのリスナーさんとお会いするときって、うん、そういうのが来ると思ってお会いしてます
よ。あ、そうですか。
うん、で若干、まあ、こっちもだから、まあ、ちょっと汚い格好でもいいだろうと思って、うん、あの革の剥がれたスニーカーとかで行ったことがあるんですよ。
うん、
ね、前あのうままさんって方にお会いしましたけど、はいはい、めっちゃイケメンでしたからね。
うん、
だから、うん、ね、もうそういう先入観は良くないなと思って、はい、
まあ、こいつもだってね、もみ足も高級住宅街に住んでる。
そうです
ね、ご礼則か、もしくは自分20代で一応都内に、郊外とはいえ都内にでかい一戸建てを建ててるようなやり手。
そう、いやだからそのね、あの朝焼けで歩きながら、うん、ちょっと反応するかなと思って、うちのパートナーちゃんと一緒にトウモロコシの会がさって話をちょっとしたんだよね。
うんうんうん、
したらどっかがパチって電気がついたりとかして、うんうん、ガタタッとかってなるかなと思ったんだけど、うん、全然もう閑静な住宅街
の
ままでした。
そうですね、はい、1回前半終わります。